美郷町合併20周年記念事業、美郷大使対談集、成長のヒント、大使からのメッセージ。美郷大使、日本学士院長、政治学者、佐々木健氏、対、美郷町長、松田智美。佐々木健氏、プロフィール。第28代日本学士院長、第27代東京大学総長、美郷大使に平成22年8月就任。昭和17年生まれ、旧千屋村出身、東京都在住。政治学者、法学博士、東京大学名誉教授、令和臨調共同代表。古代ギリシャの政治思想の包括的研究からスタートし、現代アメリカの政治思潮の分析、現代日本の政治についての執筆を行うなど、幅広い分野で功績がある。首相公選制を考える懇談会座長、衆議院選挙制度に関する調査会座長等を歴任、平成23年、日本学士院会員に選出、令和4年、日本学士院長に就任。平成17年、紫綬褒章。平成27年、文化功労者。平成30年、瑞宝大綬章。令和元年、文化勲章。令和2年、紺綬褒章。先生には、平成22年に美郷大使になっていただいて以降、美郷町にほぼ毎年のようにお越しいただいていて、本当にありがとうございます。今日先生とお話しさせてもらうことについては、合併20周年の一つの節目の取り組みとして、未来へのメッセージを町民の方々にお届けしたいという企画です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は連携協定を結んでいる日本航空の飛行機で参りました。その中に他の自治体の中学生が修学旅行で乗っていました。その中学生が飛行機が離陸した直後、わーっと歓声を上げてですね、なんか微笑ましいなと思いながら聞いていましたが、その後雲の中に入ったら、またわーっと歓声が上がったんですね。改めて経験ってこういうものなのだろうなと思いながら微笑ましく見ていたのですが、自分の席がキャビンアテンダントの顔が見える場所でしたので、どういう表情をしているのかなと思い、ちらっと覗いたところ、キャビンアテンダントの方も微笑んでいらっしゃるんですよ。私と同じように、子供たちのこういう反応が微笑ましい状況だなってことを感じていらっしゃるんだと思った時に、価値観に対する共感という言葉が頭に浮かんできました。
うん、
多分ですが、同乗した大人のかなりの方は、子供たちの歓声を聞いて微笑ましいと感じたのではないかと思います。共感です。その共感の核心には、きっと自分も子供の時に似たような経験があって、だから子供の反応に微笑んだのだろうと思います。その意味で、子供の時に多様な経験をするということは、感受性を広げる観点で非常に重要な気がするのですが、先生の小さい時から今日に至るまでの多様な経験の中で、記憶に残ることについてお伺いしたいと思います。
わかりました。
先生は美郷町で生まれ育って幼少期を過ごされたわけですが、記憶の中に残っているエピソードとか何かご紹介いただけますか？
いやー、小学校の頃はどこへも行かず、あの環境の中で暮らす世界でしたので、ある意味で同じことの繰り返しと言ってもいいですね。何か特別変わった経験が入り込んでくる機会も、当時は貧しかったからあまりありませんでした。その意味で言うと、年齢を重ねるにつれて、だんだんと経験の新鮮さや規模が広がっていったように思いますね。振り返ってみると、そこでどういう人に出会って何を目標にするかということが、人生の広がりやら 意味付けなどにとって大変に重要であると思います。私の頃は修学旅行といっても、特に小学校の頃は田沢湖に行ったり小賀に行ったりするぐらいのものでした。もちろんああいうところへ行くと不思議と妙なことをする人間は必ず出てくるもので、大笑いしたり、夜は枕投げで大騒ぎをしたり、小学校の頃はそういう意味で日常的な経験の世界だったと思います。そしてだんだん社会が作った環境の中に入っていきますが、人と出会うという意味で言うと、やはり小学校の時よりは中学校、中学校の時よりは高校、高校の時よりは大学、そして社会という方がはるかに環境としては大きいし、その経験というものはいろいろな出会いの中でプラスマイナスがあったように思います。それでもって人間は生きていきます。経験を糧にし、あるいは言葉はちょっと悪いけど、経験を食べて元気をもらい、あるいは刺激を与えられ、そういうことで人生というものは具体的な実を結んでくるというのが私の実感です。若い頃の経験としては、私にとってはやはり高校よりも大学が衝撃的な経験でしたね。
先生が今経験を食べていくという表現をなさいました。それは経験を忘れずに生かすということだろうと思います。そしてそうした意識を育むためには、やはり土台が必要で、その土台は日常の繰り返しの中で形成されていくように思います。日常を繰り返すという生活、とりわけ子供時代には自然と触れ合うことの大切さがあるように思いますが、先生どうお考えでしょうか。
いや、自然としか触れ合ってなかった。人とはあまり触れ合ってないかな。人といえば酔っ払いぐらいなもんで、あの頃は昼から酔っ払って道を歩いているおじさんも少なくなかったしね。変な人がたくさんいたという記憶はともかくとして、そういう意味では小学校の頃はさっきの経験の話を言うと自然との関係、経験の中でほとんど育ってきました。社会的経験というより自然的環境の中で人間の営みというものを体験学習しましたね。それがだんだん年を重ねていくと、人が人工的に作った世界、あるいはしきたりというようなものを経験します。そしてそういうものとぶつかるというようになっていくんでしょうね。ですから小学校の時は土壌を取ったり船を取ったりと夢中になってその辺を駆けずり回っていました。少しは勉強したらとか言われるんだけど、さっぱりやらなくて、それですごく怒られたりして、でも怒られても罪の意識はないけどね。体がそれによって鍛えられたという面もあったと思うし、私の母親はそう言っていました。子供の頃あんまり体が強くなかったらしいですが、土壌取りをやって田んぼを駆け回っているうちにだんだん丈夫になったということをよく言っていました。そういう意味では今以上に私たちの頃は自然というものの存在感が大きかったというふうに思いますね。
そうですね。自然には無意識に子供に命を感じさせたり、あるいは知恵や法則というものを感じさせたりする力がありますね。やはり自然の存在感は大きいように思いますので、子供の時できる限り自然と触れ合う機会、これは必要ですよね。
おっしゃる通り、いろんな触れ合い方があるとは思いますけど、とにかくある種の人間の原点みたいなもの、原風景みたいなものが何か遺伝子の中に書き込まれるようなことだろうと思いますね。
自分は農学部の卒業で土に触れることは 子供の時だけではなくて学生時代もあったわけです。実習で農作業をした際、そういえば小学校の時にこんな感覚だったなってことを思い出したことがあります。それは裸足で田植えをした時ですが、泥をかまして遊んだ記憶や土の感触が残っていて、そういえば小学校の時にこんな感じだったなと思い出しました。やはり小学生の時に自然、とりわけ土に触れることの意味合いが大きいななんて思ったことがあったんですね。先生は農作業とか手伝われたものでしょうか？
いや、農作業はしないけど、田植え休みだけは大変結構でしたね。
先生はその間、農作業を手伝わず何をなさっていたんですか？
自分の家でやるときぐらいは苗を投げたりしていましたけどね。宿題もないし、6年生ぐらいになったら少し本を読む時間なんかもありがたかったと思うし、それでも社会の中における自分というものの位置づけ、居場所みたいなものも含めて意識したような気がしますね。父親は田植え機を作ったら儲かるんだがなぁとブツブツ言っていました。田植え休みがなくなって田植え機に任せてしまうというのはやはり大きな変化だったと思いますね。田植え休みはいつ頃まであったのかな？
私が小学生の頃は残念ながらありませんでした。
そうか。明日から田植え休みだという時の楽しさはなかったのですね。
先生はある意味羨ましい時代を過ごされましたね。
一方で秋になると家の裏側に刈った稲を干していて、雨が降りそうだから今夜中に家に稲を入れろとか言われてね。うちは大した量がなかったんだけど、稲を家に入れていると月がだんだん傾いてきてね。ああいう風景っていうのは何とも言えない。その後月をいろいろ見ても大した感慨が湧きません。あの時はなんだか知らないけど、ある種の満足感を感じた記憶がありますね。
そういうご経験をなさっていると、例えば月を見る時の見方が変わったり、それから風景を見た時の感じ方が違ったりするような気がしますが、やはり小さい時にそういう記憶に残る出来事があるかないかっていうのは違いがあるような気がします。子供たちにはいろんな分野で情景として記憶に残るような経験をどんどんしてほしいなと私は常々思っています。
大変素晴らしいと思いますね。そして自然はいい風景ばかりではなくて、脅威を感じる風景も演出しますからね。
そうですね。
人生同様、決して優しいばかりではないということを学習することもありますので、残念ながらそういう目に遭うこともあろうかと思います。
最近は人里に熊が出る話をよく聞きますが、
私が育った頃は動物もあまり威張っていなかった。また冬にはスキーをしに行ったら、どっかにどぶろくが隠してあって、それを飲んで酔っ払った子供もいたりして、とにかく自然は十分我々の退屈を紛らわしてくれるようないろんな顔がありました。それと季節によって果物が実るなど、たくさんの恩恵を与えてくれました。そのリズムの中で生きていたというのが原風景ですね。
自然の怖さというのはやはり確実にあるわけですが、それを経験することはそこから先の本当の大きい脅威から逃れるという部分で非常に重要だと思います。先生のおっしゃった通り、良い面だけではなくて危険な面、影に潜んだ面というものも子供のうちに何か少し触れる機会があると、これまた良いのでしょうね。
そうでしょうね。自然も人間のためにあるのではなくて、人間が自然のためにあるかもしれないわけです。 そういう意味で自分たちというものを見据える観点を持つことは別の観点が得られるということでしょうね。これは自分が自分がという世界だけでは完結しない人間の営みを教えてくれるものだろうと思います。
先生、先ほどのお話に小学校から中学校、中学校から高校とだんだんステップアップするたびに知らない世界と巡り合う、幅が広がるとお話がありましたが、先生は中学校の途中まで千夜中学校にいらっしゃって、その後秋田市に転校されました。中学校時代の記憶に残るエピソードは終わりでしょうか？
とにかく楽しかったよ。いろんなこと、勝手なことをさせてもらって、それで時期が来たら消えちゃっていたという意味で、合唱団をやったり英語劇をやったり相撲を取ったり、いろんなことをしていたな。ただ中学生になってからやはり変わったのは、町や村の範囲をちょっと超えて遠くの世界を想像するようになっていったということです。中学校2年生になりかけのぐらいだったかな。のんきなもので、受験というものがあるということを初めて知ってね。今もあるかもしれませんが、応文社とか学研とか進学勉強を書いた月刊誌があって、それを6号の書店まで買いに行きました。最初はそこに東京の中学生がどういうふうに勉強しているかとか、こんなに勉強したとか、いろいろ書いているのを見て、へえと思って、朝も家から学校までを英単語のカードを見ながら通っているとか、すごいものだなと思いました。じゃあカードはどこで売っているのだろうと思ったり、それと中には英単語カードを見ていて交通事故に遭いそうになったと聞いて、千夜はその心配はないから道の真ん中を歩いても大丈夫だな、なんて思いましたね。それで中学2年の時にテストみたいなものをやって、かなりいい点数取ったんですよね。そしたら名前が次の号に出て、それでハガキや手紙がいろんなところから送られてきてね。千夜中学校の住所にね。それで先生から、なんで横浜とかからハガキが送られてくるんだっていう話になって、知り合いかと聞かれ、いや知り合いじゃないと。なんでこういうことになったんだって聞かれた。話すのもめんどくさかったけど、嘘ついてもしょうがないから、進学勉強の月刊誌に名前が載ったからじゃないでしょうかと言うと、先生もそうかと納得していました。私もわざわざあの記事を見て、はがきを書いてよこすような人がいるんだとびっくりしましたね。これはちょっとした体験でした。見てる人は見てるもんだなぁと。あれでちょっと千畑村の境界を越えた感じがしましたね。そして秋田市に行ったら全然また別の経験。そんな生優しい経験じゃないこともありました。英語をペラペラ喋る人が何人もいましたね。
中学生で。
中学生で。いやー、これはもうかなわんと。こういう人とは絶対に競争なんかするものじゃないと思ったね。有名人でしたね。また私が転校した先の中学校には、英語のできる女の子とかがたくさんいたわけ。とにかくこの英語は千畑ではちょっとなかった経験でした。それは大変素晴らしいことだと思いましたよ。それで、さて私はどういう作戦で行こうか。でも今から競争しても間に合わないから、その人には頑張ってもらいましょうって。 後にその人は財務省に入った。高校大学が一緒で財務省に入って国税庁に勤めました。ところが早く亡くなってしまったんですよ。惜しい人を亡くしたと思います。この年になると生き残っている人と亡くなる人どっちが多いかということになるもんだから、ひとしおいろんなことを思い出すんです。それで続けてお話しさせていただくと、大学の時は英語だけじゃなくて知的な世界が全く違うところに入り込んだという印象でしたね。当時は都立高校全盛時代でね。
日比谷高校は有名ですもんね。
その都立の連中には今にして思うと、分かっていたか分かっていなかったか怪しいけど、とにかく何でも知っているような人間がうようよいてですね、巧みな流行語を使って政治談義をしていてびっくりしました。これは何度も話題にしたけど、代々木はけしからんという反代々木がいましたね。それで代々木代々木って出るもんだから、隣に田舎から来たばかりらしいクラスメイトがいたから、代々木っていうのは何のことだと聞いてみたら、いや駅の名前だよって。駅の名前だよねって言ってね、そうだよね、なんだかけしからんって言ってたぞ、なんだろうねって二人で教室の隅っこでボソボソ言ってて、その言ってた人は後に某鉄道大会社の社長になったんだよね。
ほう、そうですか。
今でもあの時俺たちは何やっていたんだろう。いやそうだねなんて会話をするよ。とにかく使う言葉がワンサイクルずれている、言っていることの内容がわからない、そういう人たちがクラスの過半数だったことで、これまた秋田市の英語のできる人とちょっと違った状況で大群のように押し寄せてきて、これもまたすごいと。私はそういうすごい状況に遭遇するととりあえずリスペクトしますね。すごい人に出会うというのが人生の醍醐味であると思いますので。これは東大の卒業式でもよく言いましたが、4年間もこの大学にいてすごい人に出会わなかった人はよほどすごい人か、よほどどうにもならない人か、どっちかだと言いました。まさにリスペクトして、1年後には自分がどうなっているか、2年後に自分がどうなっているかというのが人生だろうと思っています。すごいと思う人に出会うことのありがたみは、出会ったことのない人にはわからない、ある種の財産だろうと私は今も信じています。日本学士院という組織の中にもノーベル賞受賞者も含めていろんな方がいるので、なぜ私が院長でいるのかさっぱりわからないんだけど、そういう方々をリスペクトするのはやぶさかではないわけです。しかしその上で、自分はどういうふうにその経験を生かしていくかということについては自分なりに一度咀嚼します。ただリスペクトしているだけではダメなんだよ。この前の WBC じゃないけど、大谷さんがリスペクトを今日はやめましょう、乗り越えましょうと言った。あれは非常に大事なことを言っていて、リスペクトばかりしてサインばかりもらっているようでは、結局サイン坊やになってしまうわけです。サインをもらってもいいけど、次に何をするかということを自分でどう考えるかということが、人間にとっては大事なんじゃないかと思います。そういう意味で、すごい人に出会うということの持っている財産性と、それを どう自分で咀嚼して経験を食べるじゃないけど、それをどう自分の糧にするかということ、その両面を考えるべきだろうと思いますね。特に若い時なんかは、昔も今もやはり自己顕示欲というのが結構強いですからね。その面でいくと、秋田の人たちはとかく九州あたりの方々にびっくりさせられるんだよ。とにかく勢いはいいんだ、九州の人たちは。そういう少なくともすごいらしい人、すごいと思っている人にまずはできるだけ出会って自分を鍛えさせてもらうことに利用する。言っちゃ悪いけど、出会いというものはそういうことなのかなと思います。これまでは出会いの経験を楽しみにしてきたんですけど、だんだんその数も少なくなってきて寂しい限りだね。
今の先生のお話を含めてですね、私たちは日頃から先生のすごい言葉に接しさせてもらっているので、先生は私たちを啓発してくださるすごい存在、得難い存在だと思います。
いやいや、そんなことないんで。この前ある葬式に行ったら旧友と会って、とにかく死なないで生きていてくれ、何もしなくてもいいから生きてくれと言われました。何もしなくてもいいということはないだろうと思いましたね。とにかく生きているということが、もう最後には大事になってくる年齢でもあるからねと言われて、そういうもんかねと思いましたけどね。いずれにしても、私は大学で良い経験をさせてもらったと思います。これは何割かは私の運が良かったということで、あるいはささやかな部分では、私なりにそれなりの努力をしたということであるかもしれない。その意味では全体として言うと、良い経験に出会う機会に恵まれていたということはつくづく痛感します。だから皆さんもできるだけ良い経験に出会うように、そしてそれをあわよくば食べて自分の血となし肉となすようなことを貪欲に考えてほしいですね。決してこの世はそれを処罰するわけでもありませんし。そのようなことでこれまで何とかやってきましたけど、その原点にあるのは先夜のあの何とも言えない自然。そしてザルを持って田んぼの間を走り回っていた頃の自分に行き着くのかもしれません。
先生が今おっしゃったすごい人と出会うこと、そしてそういう機会に恵まれたと先生ご自身思っていること、とても大切なことだなと感じました。一方でなかなか人は良い機会なのに良い機会と捉えられないということもあるかもしれません。意識してこれは良い機会だなと思うためにはどういった心持ちが必要でしょうか。
さあ、なかなか難しいですね。いずれにしても良い機会というのは良くない機会と裏合わせにあるのが普通ですので、何の心配もなく身を任せられる機会はあまりないのかもしれません。あるいは良い機会だったのに間違って使ってしまったり、機会を逸してしまうことも人間あり得ることです。そこには運の問題もついてくるかもしれません。ある年齢以上になると自分で自分の先を決める、生き方を決めるという幅が狭まってくる、あるいは他律的に決まることもあります。押し合いへし合いしていたらどなたかに何か事故が起こったというようなことだってあるわけです。石がこっちへ転がると、それによって自分の環境が大いに変化する状態にだんだん年取るとなってくると思います。それを私は痛感しました。ですからこの学士委員長も本来であればあの人がやっていれば 私なんかは他の人をリスペクトすることだけをしていればよかったと思うのですが、たまたまいろんなことがあって自分が就任することになったわけです。非常に限られたポストや役目についてはそうした多律的な要因もあるように思います。私が東京大学にいた時に政治学という領域で先輩に2人ものすごく優秀な人がいて、それこそリスペクトだけしていたんだけど、この人たちは私が想像するような方向に動いてくれなかった。そういう方々はご自分自身の選択もあり、あるいは病気などにより選択肢がなくなることもあり、それやこれやいろいろあって、結果的に自分が機会を捕まえることになった。その結果、私は身動きができなくなった感がありますね。やはり多律的ですね。そういう局面を違った見方をすると人望があるという表現になるかもしれませんが、そうすると人望とは何だとなります。そこはよくわからないんですが、いずれチャンスを捕まえることについて私は個人的にあんまり自慢できる経験がありません。ただ小さな経験だけで過ごしてきたという意味では、まだこれから何が起こるかわかりませんが、平坦な人生だったかもしれませんね。ある人に、あなたはどこのご出身ですかと聞かれ、秋田ですと言ったら反応が止まりました。やっぱり首都圏の人たちの一部は自分たちが特別な人たちであるということを意識しているのかもしれません。だから私が興味があるのは、こういう人たちは何を経験して生きてきているのか。案外人生をのっぺらぼうに生きているかもしれないと疑っているんですけどね。いろいろとすごい人と出会い咀嚼して生きてきた立場からすると、こういう人たちは何をもって人生のバランスシートを成しているのか、そしてどうであれば良い人生だったと思うのか、今一つわからないですね。
地方の時代と言われて久しいわけですが、やはり地方だからこそ持っているもの、地方だからこそ感じ取れる力というのはあるような気がしています。どうしても経済の中心は首都圏、大都市圏ですけども、経済だけでは測れない良さや財産が地方にあるような気がしています。また美郷町ももちろん地方であるわけですが、町民が生活しているこの地に対して誇りを持ち、また日常の繰り返しから生ずる経験則を体に染み込ませ、それが実は豊かなものなんだということを再認識すると、やっぱりこの地の良さ、地域に対する思いの根っこがさらに広がるような気もします。先生は東京に住まわれていて、ふるさとを見るといかがでしょうか。
ドイツでも論争があるんだけど、都市と地方には初めからある意味のスタートラインの違いがあるように感じます。そしてさらに重要なのは、都市というスタートラインにある人たちは繰り返してそこで生きていくので、別のスタートラインのところへ飛び出すということをある時期まではあんまり考えていない。このことは最近面白いと興味を持つ人が出てきました。これは当然のことだろうと思いますね。80歳で大学のクラス会をやると、お前18の時と全然変わってねえなっていう人がいるんだな。やっぱりもうちょっと何か喋れ、お前は入学した時と同じこと言ってんじゃないの。60年代よく退屈しないで生きてきたもんだなって言うんだけどね。そういう言葉を浴びせられる意味では、都会育ちの人たちは不思議な人たちなんだよ。別に明治維新を引き合いに出すわけじゃないけど、結局明治維新で中央を作ったのは地方の人材なんだよね。
そうですね。
薩摩隼人もバカにできないところがあって、中身を横に置いて話すと、とりあえず勢いがある人がいるんだ、薩摩隼人には。結局都というのはそういう地方のエネルギーを糧にして存続しているということじゃないかな。中に空洞がある。京都もそう。
京都の学会の評判高い人は
大体地方から来ている。京都の出身じゃない。それってちょっと語弊があるかもしれないけど、都を秋田県に直すと秋田市がそれになるわけです。
そうなりますね。
おそらくそれはきれいにある種の面白い地図ができるんだろうと思います。首都圏の人たちが地方創生というのか何というのかわかんないけど、金を出してでも地方行って何年かやってみないかというようなことを言い出したのは、東京の魅力がなくなったということ。つまり地方から供給される人材が底をついたということ。だから自分たちが出て行って直接やらないといけないということ。いろんなことが重なっていって面白い問題だと思います。私は美郷町だからというわけではないけど、もう一つの経験、あるいは二つ、三つの経験を持っている人の方が人間の生き方として本当の興味があります。面白い人生になるのであって、逆に小さい時から正規社員になれと言われて、子供の時から努力してそれに60年付き合うような人生っていうのはどんなもんかなと。ですから地方の人たちがコンプレックスを感じる必要はないことは言うまでもありません。むしろ向こうからこっちへ呼んできて、いろんなことを経験させてあげる、あるいは違う世界を無理やり食べさせてやる時代に入ったことは、昨今いろいろある話ですよね。役人もどんどん辞めるようになってね。
そうですね。
他の原因もあるだろうけど、明らかに行き詰まっているような感じがしますね。
今までの先生のお話、腑に落ちるお話だと思います。先生のそういった価値観とか、あるいは感性や感受性は、やはり先ほどの中学校が変わってある部分のカルチャーショックを受け、そしてそれが高校、大学というように幅が広がるにつれ、またそのカルチャーショックを積み重ね、その中でいろんな見方、感じ方が形成されてきたことにあると思うんですが、カルチャーショックの中心にあるのは知的好奇心であって、それを自分の中でどの程度持っているか、持っていないかっていうことが大きいような気がするんですが、どうでしょうか。
そうですね。子供の頃は好奇心の現れ方も非常に大事だと思います。長い間教育の世界にいた人間がよく茶化すような言い方だけど、熱量というかエネルギーが小さいとことはなかなか前には進まない。それは好奇心の源になる種火みたいなものだろうと思いますから。そして今と昔と全然違ったのは、今は知ろうと思えば知ることができる。ものを知るということに関しては、大学の教師がみんなクビになるぐらいに簡単に情報が手に入る世の中になりましたね。チャットなんとかの話になると、文系の大学教師はみんなクビだっていう。そういう議論を誰かやらないかなと思って見ていました。過去の知識について極めることは、何もクイズのためにやるわけじゃない。格段に情報環境が変わるようになってきました。昔はあることについて何十年かけて調べて、こういうことを見つけ出した。そしてそれで授業が30年持ったというのが自慢でした。今は10分あればもう分かっちゃう。そういう意味で好奇心を満足させる手段については、興味の大きさを問わず 満たされないことがないということがないぐらいに環境が変わってきました。だから若くしてとてつもない人間が出てくる世の中に変わりつつあると思います。そういうのが二刀流になるのか三刀流になるのかわからないけど、昔の飛び級というようなことも含めて自由に学ぶ環境ということでは、エネルギーさえあれば手段には事欠かないということが我々の頃と全く違う状況ですね。ですから教育する方も何を教育するのかということについて大変だろうと思います。それは抑えつけても抑えつけられない環境がありますから。若者はものすごい能力を発揮します。年下のあんまり行かないような子供たちが昔田んぼで土壌を取っていたのが、今はパソコンで何を取ろうかというような、そういう世界に変わってきています。そういう意味では好奇心というものが持つエネルギーをどちらかというとあまり過剰にならないように抑えようとか、あるいはそういう結果として格差が広がる恐れがあるとか、いろんな議論がありますね。スポーツ選手じゃないけどタレントが若年化するような世界がこれから珍しくなくなるんじゃないかなという予感があります。もちろんそういう好奇心だけで生きていけるというわけでもないとは思います。少なくても好奇心だけで生きていけそうな人材も一つかみか二つかみか出てくるような世の中になってきて、好奇心自体を考える好奇心もぜひ出てきてもらうと結構なことになるんじゃないかと、私らが昔代々木に感じていた反応ギャップっていうのが今はもうなくなっているんですね。だから日本全体も確かに東京は東京で問題を抱えて、地方は地方でいろいろ難しいですが、両方が融合していくような情報環境が強烈に出来上がったということだろうと思います。そういう意味では差別化と創造性みたいなものがどういうふうにそういう中で生まれるのかですね。過去の知識の量の競争であれば、結局人間じゃなくて機械の方が優れているということになってしまいます。学士院でもコンピューターがやる政治について理系と文系とで70代のお年寄りたちが議論やっています。情報革命というものがこれからどうなるか、どんな社会的な帰結を生み出すのか誰にもわからない。私の見るところ当面は非常に破壊的なことも起こりうるのかもしれない。しかし情報に向き不向きの人もいるというから、伸ばすところは伸ばしてあげるように、もうちょっとうまい具合に良い競争環境を子どもたちに作ってあげるということが必要です。大人たちが今から始めてもそうした子どもにはかなわないよね。
そうですね。
だからどういうふうに良い環境を作って良い競争の質を社会的にも意味のあるものにするのかというあたりはこれからの大きなテーマです。6号まで行って片道30分、中学時代とか買ってきて読んでいると電気代もったいないから早く寝ろとか言われてた世代には全く想像を絶する変化です。それなりの才人、大変な能力者、美郷町あたりにもたくさん潜んでいる可能性があると思いますね。
大いに期待したいところですけども、その情報過多である社会の中で情報の取捨選択性と情報を鵜呑みにしない賢明さと、その上で自分が興味を持っている部分に先生がさっきおっしゃったエネルギーをどのくらい持てるように成長していくのかはやはりとても大切なことだと思うので、美郷町としても教育の歩みについて引き続きよく考えていきたいと思います。
確かに難しい問題がたくさんありますけども楽しみです。しかしそうこうしているうちに 人口もね、減少するしね。
そうですね。今、美郷町の人口は令和5年4月末時点で1万8000人強でして、合併時は2万4000人弱だったんですよ。本当に着実に減ってしまっている現実があって、地域の活気の部分で残念な方向に向かっています。ただやはりそうした中でも、町民であり続けようと思う気持ちを私ども行政組織がどう支援できるかということには意識を持っていて頑張っているつもりですが、先生はじめいろいろな方から刺激をもらいつつ、引き続き考えていきたいと思います。先生、お水飲まれますか？少し本題から離れて緩和にしますか？
そうね、ちょっとね。ここの初代院長っていうのが福沢諭吉さん。福沢さんは6ヶ月ほどしか勤めてない。なんか喧嘩したらしいけどね。
そうですか。
私も短めで行こうかなと。
いやいや先生、ずっと頑張ってください。
いやもうとてもね。
ぜひそんなことをおっしゃらずに。我々美郷町民にとっては、佐々木先生はまさにリスペクト中のリスペクトの存在であって、先生が美郷町出身でいらっしゃるということが美郷町民の誇りですので、このお役目を辞めるなんてことをおっしゃらないでください。
前の人が6年やってくれれば私はセーフだなと思っていたら、3年で辞められましてね。なんか辞めるときは突然辞める方がなんとなくいい感じがするね。
それは後任の方が大変ですよ。
後任は盤石の構えで、ここは150人の定員から分野交代交代で出すんですよ、院長はね。
文系理系ですか？
そう、今の理系の副院長は野依良治さんというノーベル賞の先生、理系のトップです。学士院には第一部と第二部があるんですが、第一部は文系、第二部は理系ですね。普通は第一部の部長をやって副院長になって院長になる。ところが私は部長もやってない。
そうなんですか。
飛び級、いや飛び跳ね級でなったもんですから、だから軽いんですよ。
先生、そういう飛び級のご就任だったんですか？
そう、だから部長もやってないし、そもそもその部長の下の文化長もやってない。
意外ですね。先生はやってもおかしくないお立場ですけども。
ほんと、今までの人たちは綺麗に飛び級なしで来ていたんだけど、私はいきなり副院長になって、副院長になって半年も経たないうちに院長になった。前の副院長が病気で亡くなられた西尾勝さんだった。
そうでしたか。地方制度調査会の会長だった方ですよね。
そうそう、この人が病気になったから私の人生航路が変わった。西尾さんは副院長を2年か1年半ぐらいやられたかな。それで入院して副院長を辞めるって言い出して、それで気がついたら誰も前にいなくなっちゃった。
いやでもそこで先生が院長に推挙されたってことは、まさに先生が先ほどおっしゃった人望でしょうし、先生のお力ですよね。
そんなことないと思うけど。
では緩和休大で本題に戻ります。難しい社会といいますか、複雑な社会になっています。その複雑さが成熟さであるとするならば、社会は成熟化に向かっていると思いますが、そうした社会環境の中で一人一人がよりよく生きようというように思い、よりよく生きるために先生から町民に対してメッセージをお願いしたいのですが。
難しいね。美郷町民にとっても難しい問題だけど、日本全体にとっても難しい問題だね。誠に気になる問題がたくさんある中で、それをどういうふうに避けたり解決したり、 目鼻をつけたりしていくかということについては、いわば運命づけられたような面があります。誠に申し訳ないと言うしかないんだけど、ただし人口の問題一つとっても、多分我々が今まで考えてきたことの相当部分について頭の体操をやり直さないといけないことだけは間違いなさそうです。この前の人口推計によれば、2070年かな、8700万人ぐらいの現在より3割減の人口推計が出ていました。いろんなところで3割減ということを具体的に考えなければいけません。どのような日本と秋田県と美郷町が浮かび上がるのかということ、これはもちろん今初めてやらなくちゃいかんというわけではなくて、もともとやってなきゃいけないこと、これをそれなりに一人一人が時代認識として頭に入れておく必要があるような気が私はしています。必ずそうなるわけではもちろんないと思いますけど、しかしやり方によってはもっと減ったり、あるいはそれほどでもなかったりする可能性もあると思います。これは非常に舵取りの難しい問題で、日本政府全体がこういう問題についてどうするのかよくわかりませんけど、しかし3割減らす、あるいは減ることは、それぞれの人の生活に即して言うと非常に厳しいことを突きつけられる可能性があるということだろうと思います。そこは気楽なことでは済まないかもしれないという意味において、警告としてきちんと受け止めておく必要があります。厳しい話が出てくる前に、もうすでに国は借金をたくさんしたし、どんどんお金は使っているわけですから、どういうふうに財政運営をしたらいいのか、そして当然のことながら外国人の問題、今まではせいぜいインバウンドぐらいの話で済んでいた内容がもっと込み入った話になるように感じます。それとよく日本は安くなったと言われますね。経済的にも憧れの国であり続けられるかどうかはちょっとわからないということもあるかもしれない。その意味で政治的に言うと非常に難しいマネジメントの時代が前途に控えていそうな気がしています。しかしこの中に生きる個人は毎日そういう話にかまける必要はないし、またそれぞれ一生懸命生きるためにもがいていると思います。基本の一つは、これから一生の間に2つ3つの大きなチャレンジをするような人生であるということ、あるいはそういう生き方に適応できるような準備をすること、定年で終わってそれであと静かにというわけにはいかない、もう最後の最後まで働かされることも考えられるし、それから今まではこういうことをやってきたけど、これからは全く違うことをやる、ある意味で社会的な実業家みたいな生き方も必要になってくるかもしれません。安定した組織の中で泳いでいればそれで終わるということ、しかもそれが大体の人に可能であるという時代は事実上不可能か、あるいは魅力がなくなる、そういう意味で2度3度新しいことにチャレンジをする、そして好きなところへ行って好きな事柄に取り組んでいけることが大事です。住所は何個あるかわからない、都会から地方へ、地方から都会へと、昔は集団就職っていうのがあったけど、今までのこういうふうに生きるのが人生だという方が今度はどんどん崩れていくことになると思います。どんなに長く一つの組織に勤めていたいと思っても勤めさせてくれないし、役にも立たないことにもなると思う。そういう中で次なるチャンスと 次なる可能性というものを若い時から感覚鋭く常に鼻を利かせて見ていく。そうしたことに敏感に反応するような人生におそらくなっていくのではないかなと思います。ですから私自身つくづく思うのは、やはりそのためには常に新しいことを学んでいくという好奇心と、その好奇心を保つエネルギーが必要だということです。好奇心を具体化するためには、先ほど言ったように学ぶということが大事で、だから松田さんが言われたように、好奇心というものは基本的に必要で、格べからざる能力であることはその通りです。そのためには、よく聞く話だけど、とにかく50過ぎてから何か考えようかと言っていたらもう遅い。もっと常に機会を捉えるような、積極的に先を読み込もうという気持ちというものがおそらく大事になっていくと思います。ですから何もしないで生きるということはありえません。生きるということは活動するということであり、活動するということは学ぶということであり、そして学ぶということは好奇心を追い続けるということであろうと思います。そしてあなたは何をして来られましたかって聞かれて、パッと言えるような人であってほしいなと思います。この人は偉い人ですという表現が一番良くない。なんて言えばいいかわかんないから通用しているようなところがあって、これはいかんのです。これこれをした人ですと後に足跡を残すように必死の努力をすること、先駆者たらんとする気持ちを追い続けてチャレンジすることが、今までよりもはるかにウエイトが大きくなってきます。今までは学校制度に乗っかっていればなんとかなりました。それでまた就職活動は何月何日から何日までやりなさいって余計なお世話をすることできたけど、私の感じではそういうご親切は廃れていくような感じがしています。ましてや理系であるとか文系であるとかはほとんどもう関係ない。どっちでもいい。そうすると高校もどうだということになるし、共通テストはいるのかいらないのかということにもなる。日本ではよく事件が起こらないで入試が持っているなと外国人に言われ、イタリア人だったら、ああいう試験は1年も持たない。すぐ漏らす人がいますと大笑いになったことがあります。イタリア人はそういう意味でより人間的なのか何なのか。そういう前に向かって何かを学ぶ、何かにこだわる、何かをもうちょっと自分としては深めたい、あるいは何かをしたいという気持ちがなくなったら、生きているエンジンが切れてしまいます。長生きしても結構だし、100歳人口が増えても結構だと思うけど、できれば少なくとも俺は今これをやっているということを一言で言えるような生き方を自分で作る。これを心がけてほしいですね。そういうことで、人口が減っても 1.5 倍、そういうこだわりのある人間たちが増えてくる国になれば、それはそれなりに面白いし、あるいはそれなりに騒がしい世の中であり続けるのではないかな。具体的にどうするかわかりませんけど、我々政治学者の中でも被選挙権をもっと下げようかとかいう話もあります。特に議員はね、首長はそういうわけにもいかないかもしれないが、議員は下げてしまう。18歳の町会議員が出てきたらどういうことになるか。まだ男性議員か女性議員かでやっている話とは違う段階で、案外早く動くかもしれない。例えば一例ですけど、なり手がいないという話を聞きますので、なり手がいないなら、やりたいという人たちが立候補できるようにしなければいけない。
供託金がどうだとかいう問題もあって被選挙権をずっと変えないできたんだけど、少しそういう提案もあるかなと。残念ながら間違いなく人口は減りますね。減ると思うのは敗北主義だとかいう人がいますが、そういうのは勝手だし、いつまでも減らないように努力すべきだということもいいのだけど、やっぱり減ると思います。もちろん上手に減らすか、愚かに減らすか、無策のままで減らすか、減る問題をどういうふうにチャンスとして利用するのか、あるいは考え直すのかについて、私は初めから処方箋を書くのではなくて、まずは一旦厳しい話を飲み込んだ上で、どういうことをしたらいいのかということについて議論をすべきだろうと思いますが、初めからそういう苦い薬は飲みたくない人もいるものだから、なかなかそのこと自体まとまりがつかない。秋田県もかなり厳しい数字が出ているはずですからね。
そうですね。
ですから日本全国の自治体が少子化問題を何とかしなきゃいけないのですよ。我が〇〇町は大丈夫だと全員が言うのを聞くと、そんなに人間がどこにいるんだという話になり、しらけるばかりではないかと思って見ております。それに対する備えとしては、先ほど松田さんからお話があったように、やはりエネルギーと好奇心が肝心です。そしてお金も必要だと思うけど、好奇心とエネルギーなしにお金は出てきません。これは間違いないです。そういう意味では、いろんな形でこれまで着飾ってきたものを一度スリム化したらどうなるか、頭の体操をやって、それで好奇心とエネルギーを持ってどこまでできるのか、そしてそれを社会の中で一人でも多くの人がそういう気持ちになるような地域を作っていくということです。最後は助け合いになると思います。ちょうど今世界も大いに混乱していますけど、日本もなかなか境目に来ているわけであって、長い間美郷町のために尽くしてこられた松田さんはよくわかるように、これからのことを考えられると、それこそ夜も眠れないんじゃないかなと拝察しています。だから危機感というものは敗北でも何でもなくて、危機感は危機感、危機感なしには明治維新もなかったしね。明治維新にはいろんな説があるけれども、一握りの下級武士が起こした反乱のようなところがありましてね。それがあれだけのエネルギーを生み出したということですから、数は限られていても一人一人のエネルギー量が大きい、熱量が大きければ世の中は動く可能性があると思いますね。日本が経済成長で大成功して、バブルも作って、たくさんの国会議員を生み出した大きな歴史のサイクルは終わりました。明治維新から見れば、日本は1945年で大失敗していて、それでしばらく歴史から消えたかと思ったら、ところがそうでもなくて、10年もしたら今度は経済力で成功して、そして今はその経済力が徐々に使い尽くされていくサイクルに入っている。歴史の中でいつも勝者であることは難しいということなのかもしれません。私の世代は物のない小学校の時代、それから集団就職、高度成長の下支えの世代でした。その意味では運が良かった世代かもしれません。自分の父親の世代はみんな戦争に行っているわけで、世代の問題というのは何ともできないし、生まれたくて生まれてきたわけでもないし、ましてやどこそこの家に生まれたかったわけでもないかもしれない。しかし今、歴史の大きな変わり目に来ているような感じがしていますね。ですから我々も少し遠くから引いて自分を見る訓練をして、そのエネルギーを糧にして、 好奇心と馬力で悔いのない人生を送るようにしたいものです。福沢諭吉がよく言ったような、とにかく持っているエネルギーの力をすべて使い尽くし、悔いのない人生を送ることが大事だと。それをあそこに遠慮し、ここにペコペコし、そして自縄自縛になり、言いたいことも言えずに生きていくというのは、まさに未開的な世界だということを言っているのだろうと思います。そういう意味では、ぜひ美郷町の皆さんにも思い切ったチャレンジと、それを応援する気風というものを創生していって、若い世代が一旦美郷町を離れても、また戻ってくるなり、あるいは外から魅力的だと言って入ってくる人たちを大いに歓迎するなり、日本全体の好循環の一つの結節点になるよう、私たちは期待しております。
ありがとうございました。先生には幅広い、また多くの深いお話を頂戴し、本当にありがとうございました。令和5年5月16日、日本学士院長室にて。